レイナブワールド。
さあ、始まりました。レイナワールドの博士になりかけのレイディオ、通称博ラジです。イエイ。なんかね、最近私、忙しいし、気温の上下が激しすぎて、全くついていけてないんですよね。皆さん、大丈夫ですか？体調崩したりとかしてないですか？私はなんか、徹夜が続いたりとか、なんていうのかな、もうずっと作業してるので、ずっとパソコンを見つめたりスマホを見つめたりとかしていて、もう疲れがたまりにたまってるんですけど、なんとか風邪をひかずにやっております。イエイ。風邪はひいてないんですけど、なんとなく声がずっと枯れてるなみたいな感じますか？聞いてて感じますかね。だからもうみんなどうしてるかななんて思ってますね。もう睡眠不足って、まあ、実は今日テーマにするんですけど、睡眠不足は本当にね、ちょっと気をつけていきたいですよね。すぐ風邪ひきますからね。私もちょっと、2回徹夜するのはやめたいと思います。はい、さすがに眠くなっちゃうので。はい、さて、今回もメインパーソナリティを務めますのは私、レイナワールドです。東京大学大学院理学系研究科の博士課程で、ミツバチやゴキブリの脳の研究をした後、今は腸の研究をやりながら、シンガーソングライター、モデル、タレントとして活動しています。サイエンスコミュニケーターとしても活動してまして、科学教室のお仕事をさせていただいています。埼玉県富士見野市の公共施設で、エコラボという子供向けの科学教室を定期で開催しています。そして、自然観察園もプロデュースしています。この自然観察園、ゆる虫の森で腸の生態調査を行っています。 YouTube にも力を入れてまして、更新頑張ってます。ダイエットのこと、活動のこと、科学教室でやったような科学実験のやり方、私作詞作曲の楽曲生き物観察、そしてこのハカラジの YouTube 版ハカラジチューブも始まってます。ぜひ見てチャンネル登録してほしいです。ローマ字でレイナ、英語のワールド、合わせてレイナワールドと検索してみてください。レイナワールドチャンネルでも出てきます。チャンネル登録者数どんどん増えてるのでよろしくお願いします。簡単にレイナ東大と検索しても私の情報は出てきますので、ぜひ公式ホームページ、X、Instagram、YouTube、TikTok チェックしてみてください。そして今回アシスタント MC の朝日奈香穂ちゃんお休みです。ちょっとね、お互い忙しくてね、なかなか時間はなくて、こうやって一人の時間がまた増えてまいりましたが、ね、ちょっと寂しいですけどね、しょうがない。大活躍してますからね、彼女もね。今年もレースクイーン決まって、すごく大変そうですけど、楽しく活動してるみたいで、私はとても嬉しいです。はい。そして私、レイナワールドも、最近かなり活動しておりまして、まあ、前回も前々回も告知してるんですが、ファンクラブサブスク限定ファースト写真集、理論上の G リリースしてます。大好評で何度も何度も増刷しておりまして、ファンの皆さんに大感謝です。本当にありがとうございます。そして、昆虫をモチーフにしたオリジナルアパレルのパピリオユリシスっていうのを立ち上げました。昆虫をいろんな方に宣伝したいという思いが詰まってますね。そういうブランドになっています。ユニセックスから女性ものまで幅広く扱う予定になってます。今クラウドファンディングをやってまして、そちらでなんていうのかな、販売みたいな、先行販売みたいな感じにしてるので、ぜひチェックしてほしいです。私の SNS で毎日ぼちぼちクラウドファンディングやってますって告知してるので、そっから飛んでぜひパーカーとかキャップとか、あと手に入れやすいのがステッカーなので、ぜひ皆さんに手に入れてほしいなって思ってます。それではそろそろ私の楽曲を聴いていただきたいと思います。それではレイナワールドで、シュードジーンお聴きください。
知っとった？豊橋の太平洋岸には表浜って言って広い砂浜が広がっとるじゃんね。夏には赤ウミガメが卵を産みに来るだに。絶滅危惧種だもんで豊橋市や地元の中学校が保護活動をしとるだに。すごいら。素敵な自然に触れられる豊橋市にみんなおいでん。
レーナ天帝のゆるい科学ニュース。
レーナ天帝のゆるー科学ニュース。先ほど睡眠不足っていう話がちょっと出たんですけど、寝不足の話です。寝不足の後深い睡眠に誘われる仕組み、眠気は大脳皮質に蓄積するというニュースです。へえ、そうなんだって思いました、これで、この研究成果は2025年4月18日、ピーナスに掲載されました。まあ、すごく、インパクトがあったってことですね。で、こちらは名古屋大学大学院理学研究科の研究グループによる成果でして、あと順天堂大学医学研究科との共同チームですね、の成果になってまして、必要な睡眠が脳内で、まあ、保証される仕組みっていうのを新たに発見したっていうことですね。で、まあ、忙しい時ってね、寝不足じゃないですか、すごく。だからちょっと、まあ、その睡眠についてもちょっと語りつつっていう感じなんですが、私たち人っていうのは睡眠が不足すると大脳皮質の脳波が増強されるリバウンドっていう現象があるんですって。リバウンドしてるんですね、きっと私の脳今で、この研究ではその睡眠や覚醒っていうのが DVR っていう脳の部位の神経活動によって判定できる爬虫類を使ってます。オーストラリアドラゴンって呼ばれるやつですね。で、これペットで、めちゃめちゃ有名な、トカゲです。はい。で、そのオーストラリアドラゴンの DVR っていうのを使って、7時間睡眠を剥奪する実験っていうのを行ったそうです。で、その結果、その DVR においても脳波のリバウンドが確認されたと。なるほど。で、さらに、通常時のドラゴンの睡眠脳波が大脳皮質に依存しないということを利用して、大脳皮質がリバウンドに寄与しているかどうかっていうのを調査したわけですね。で、大脳皮質を外科的に切除したドラゴンの睡眠をさらに剥奪したところ、 DVR における脳波のリバウンドが見られなくなったということを発見したんですね。だから、まあ、これによって簡単に言うと、眠気が大脳皮質に蓄積して DVR っていうところの活動に影響を与えることでリバウンドが生じるっていうことが分かったわけですね。で、この研究は、まあ、眠気の実態に迫る上で重要な知見になるんじゃないかっていうことなんですよね。睡眠を剥奪する実験ってめちゃめちゃ怖いなと思ったんですよね、私は。まあ、なんか眠くなっちゃうから起きたいって気持ちはあるんで、まあ、睡眠剥奪されたらされたでまあいいのかなって思うけど、絶対死んじゃいますよね。ね。で、大脳皮質に眠気がたまるってなんか想像つかないけど面白いですよね。で、寝不足になると何が起こってるのかっていう話なんですけど、生物はそれを補うために深く眠ります。で、この睡眠の深さっていうのは、睡眠中の脳波のその振幅に基づいて、まあ、測られる、定量できるっていうことですね。で、寝不足になってくると、睡眠中の脳波のその振幅が増強するリバウンドっていう、さっき言った現象が見られるようになるっていうのが知られてます。でも、これまでどんな仕組みでリバウンドが生じるのかっていうのが分かんなかったんですよね。で、まあ、これまで多くの研究があったんですけど、大脳皮質の神経活動がリバウンドの一因になっているってことが予想はされてたわけです。なんですけど、まあ、哺乳類の睡眠とか覚醒の検出っていうのは、大脳皮質の活動に基づいて行われるから、大脳皮質の活動を操作しちゃうと、睡眠の検出自体に影響が出ちゃう。まあ、わけわかんなくなるってことですね。簡単に言うと。哺乳類で実験しようとするとわけわからなくなります。なので、その大脳皮質が脳波のリバウンドの一因になってるかどうかっていうのを、正確に調べるってことが難しかったわけですね。なので、ドラゴンを使って、ドラゴンを使ったその実験っていうのを行ったわけです。 で、この研究によって、まあ、寝不足になると大脳皮質の活動に変化が生じて、その、まあ、ドラゴンの DVR における、脳波の増強として反映されるっていうことが、まあ、直接示唆できたっていうことですね。だから、まあ、そうですね。私たちの、まあ、私たち大脳新皮質とか言いますけど、そこに溜まってるんでしょうね、きっとね。その睡眠の、なんていうのかな。睡眠負債とかよく言うじゃないですか。それが溜まってるんでしょうね。で、私たちもリバウンドを起こしていて、眠ってしてるんでしょうね。で、この研究は、今後脊椎動物に、まあ、存在する眠気。まあ、みんな持ってるってことですね。眠気自体をね。それすごいですよね。みんな眠くなるっていうの面白いなって思うんですけどね。その眠気の実態に迫る上で重要な研究となるってことが期待されてるわけですね。いやー、眠気の研究面白いなって思いますね。ちょっと。どんな動物でも眠気感じてるっていうところになんかロマンを感じてますね。まあ、動物っていうか脊椎動物ですね。骨がある、背骨がある動物ですね。は、みんな眠気を感じてるっていうのがちょっとロマンがあるなぁなんて思いました。さて、こんなもんでいかがでしょうか。それでは次のコーナーに行きましょう。
加藤かなものよりお知らせ。知っとった？豊橋は全国でも有数の筆の産地で、豊橋筆っていうブランドで売られとって、全国の書道家から品質の良さで高い評価を得とるだに。最近は書道だけじゃなくてメイク用の筆も作られとって、高品質だもんで評判がどいいじゃんね。すごいら楽しい、どすごい、豊橋にみんなおいでん。
虫でしりとり、虫しりとり。こちらのコーナーではリスナーさんと一緒に虫でしりとりをつなげていきます。リンゴ読画から始まって、始まってもう112ぐらいいるのかな。で、雲門スズメ、メダカ長カメムシと続いてまいりましたが、今回はメダカ長カメムシの C から始まる虫、冬眠から目覚めたマーモットさんから目覚めたんだね。白帯読画にしたいと思いまーす。はい。目覚めたんですね、マーモットさん。いつもありがとうございます。白い帯状の線が入ってる、まあ、読画になりますね。まあ、そうですね。ホタルガとかとすごく、似てるかな。って言って伝わるかちょっとわかんないんですけど、フォルムとかが結構似てる感じの。画になってます。で、金字の木原ごまだら一人っていうのがいるんですけど、めちゃめちゃ似てるやつがまたいて、そいつとは、お腹の色で見分けられます。で、夜間に、まあ、光に飛来した個体をよく見かけるっていうことで、まあ、コンビニとかにいそうな感じですね。白帯毒が。ね、毒ガの仲間は、ちょっと、毛がね、散らばると、ちょっと、かぶれちゃうので、皆さん気をつけてください。さて、次は、白帯毒ガのガから始まる虫の名前を私が考えたいと思います。それでは、次のコーナーに行きましょう。
エーナテンテーの科学相談コーナー。こちらでは皆様から寄せられた科学や身近な疑問に関する質問にレイナテンテイがお答えします。
それでは皆さんからのお便りに答えていきたいと思います。ラジオネームヤッチクリンさんからのお便りです。うるわしきレイナテンテイ、ごきげんよう。パピユリことパピリオユリシスの昆虫デザインが気に入っている庶民なヤッチクリンだを。庶民なやつくりんとは日本中を飛び回ることになり、今年もお忙しくなってそうな。カホお姉さんも多分気に入ってるんだよね。二人のペアルックもいいよね。ありがとうございます。お二人ともよく寝て体はいたわってください。さあ美容美容美容ですね。ビューティフルな感じの方の美容ですね。 さてご挨拶はここまでにして、レーナ天帝のトップオブトップの研究材料のゴキちゃんの質問です。ゴキってすばしっこそうなのですが、なぜあんなに壁でも天井でも走り回れるんだろう。足の構造が特殊なんだろうとは想像もつくけど、他の昆虫類も同様な器官を備えているのかな。壁に止まってるのを見つけると驚いちゃうこともあるんですよね。まあそれはそう。そしたらその壁を、縦横無尽に走り回ることは阻止できるのかな。どんな方法がありますか。研究室で飼ってる時逃げ出さないように対策してたんじゃないかなとか想像してみました。よろしゅう頼んますということで、やっちくりんさん、今回も面白い質問ありがとうございます。ね、嬉しいですね。毎回とっても面白い、ありがとうございます。オリジナルアパレルのね、そのパピリオユリシスを気に入っていただけて大変大変嬉しいですね。かほちゃんとお揃いで着たりして2人で楽しんでいます。もうデザイン一から作ってるので、もう自分で書き起こして作ってるので、もう生地選びも全部自分、もう全てゼロから服を作っているので、その熱い思いをこう受け止めていただけるのは大変嬉しゅうございます。本当にありがとうございます。やっちくりんさんもね、手に入れたよっていうか、クラファンでね、パーカー手に入れたよみたいなご報告もしてくださってて大変ありがたいです。ありがたいです。ありがとうございます。さてゴキちゃんの質問ですが、ゴキちゃん、特にすばしっこい種類の茶羽ゴキブリとか黒ゴキブリとか、あとはそうですね、実験に使ってたゴキブリとかですね、アメリカンコクロチとかですね、は機動力が凄まじいわけですね。アメリカンコクロチってワモンゴキブリですね。機動力が凄まじいんですよ、本当に。で、流線形のような体と、あと軽さですね、体重が軽いっていうのと、あと薄さと、あと圧力に対するなんていうのかな、強靭な体というかっていうのと、あとは脚力の高さっていうのが動きを読んでると思われますね。で、壁を張ってる時のゴキちゃん対策っていうのはなかなか難しくてですね、まあ一つは私よくおすすめしてるんですけど、界面活性剤が含まれている洗剤でゴキちゃんの油を除いて窒息させる。で、あともう一つは冷やすっていうことかなと思っています。で、ゴキブリって実は簡単に溺れて死んでしまうんですよ。結構簡単にお風呂にポチャンって落とすと、それでうまく這い上がれなかったら普通に死んじゃうんですよ。で、それを防ぐために体にたっぷり油がついてるんですよね。まあ、アブラムシってよくゴキブリ呼ばれるのはそれが由来だなんて言われてますね。で、それを泡タイプの洗剤スプレーを、まあ、うまくゴキちゃんの頭がポイントなんですけど、頭からかけることで、うまく窒息死させられる可能性があるのかなって感じですね。で、お尻には風圧センサーがついてるんですよ、ゴキちゃんたちって。まあ、ワモンゴキブリの研究で分かってるんですけど、それで簡単に気配を感じ取られてしまうので、お尻から狙うよりは頭から狙った方が確率が高いかなと思います。で、まあこれ昆虫に割と共通するんですけど、4度以下で動けなくなりますので、凍らせるタイプのスプレーっていうのも有効だと思われます。ただ一気にヒットしないとなかなか効かなくて逃げられてしまうので、でスプレーシューっていうするとその風圧ちょっと感じてもすぐサクサク逃げちゃうので、まあ、うまく狙いを定めて一気にプシャーッとスプレーして凍らせるっていうのがいいかもしれないですね。で、研究室では、まあ、閉じ込めたゴキちゃんを低温室、まあ、つまり冷蔵庫に入れて、まあ、麻酔をかけまして、で、まあ、10分だったらもうゴキちゃん動かなくなるので、それを氷の上に乗せた上で実験してました。ね、ゴキブリ冷蔵庫に入れると動かなくなるんですよ。だから捕まえたら、ちょっと冷蔵庫に汚いですね。ちょっと衛生上汚いんですけど、冷蔵庫に入れると奴らは動かなくなります。で、氷の上に乗せてても全然動かないっていう状態になります。それで実験をしてました。 解剖してました。で、普通の虫かごで飼育してたんですけど、ゴキちゃんの快適な温度の部屋、まあ蜂さんも飼ってる部屋だったので、まあ、34度なんですけど、そこで飼育してましたね。で、対策はゴキブリホイホイでした。原始的原始的でしょ、ゴキブリホイホイだった。で、ワモンゴキブリっていうのを使ってたから、ワモンゴキブリってあんまりいないから、すぐ逃げたらわかるんですよね。でも逃した事例っていうのは今のところないみたいでね、だからすごいプレッシャーでした。私が逃がすんじゃないかなって、すごいプレッシャーを感じながら捕まえてました。はい、ということで、こんな感じでいかがでしょうか。さて、続いてのお便りです。ラジオネームはるみさんからのラブレターです。いつもありがとうございます。れいなさん、あさひなさん、いつもお疲れ様です。これから蚊に刺される季節がやってくるけど、大型が一番刺されるって聞くし、私大型だからかめっちゃ刺されるんだけど、大型が本当に一番刺されるのかな。だとしたら蚊はどうやって大型ってわかるんだろう。お酒も飲めないし、タバコも吸わないし、何の匂いで寄ってくるんだろうか。あ、唐揚げが好きだから、唐揚げの好きな蚊が匂いで寄ってくるのか。そんなわけないか。唐揚げ美味しそうだね。それと刺された後、無皮とかで痒みが一旦収まるんだけど、また数日したら収まった場所がやたらに痒いのはなんでだろうってことで、やっぱり大好きだよ、姫、はるみ、ということで。はるみさん、今回もラブラブラブラブラブレター、ありがとうございます。ね、大型の人がね、刺されやすい、蚊に刺されやすいってよく聞く話ですよね。で、それをね、確かめた研究がどうやらありまして、メスのハマダラカっていう蚊を20匹入れた箱にいろんな血液型の被験者の腕を入れて、10分間に何箇所刺されたかっていう検討した研究があるんですよね。面白いでしょ。でも刺される人はたまったもんじゃないんですよね。で、蚊の体内から吸った血液を取り出して血液型も確認してるんですって。すごいね、手の込んだ研究になってます。で、大型の人は5045箇所刺されるのに対して、非大型の人は3503箇所しか刺されなかったそうです。ね、差があるんだね。で、ハマダラカは大型を好んで刺す傾向があるようです、ということで。ね、でもどうやって感知してるのかっていうところまではちょっとごめんなさい、わからなかったですね。で、蚊はなんで寄ってくるのかっていうところからちょっと考察してみてもいいのかなって思うんですけど、まず体温とか人の吐く二酸化炭素などを感知して寄ってきます。そして蚊のかゆみの原因ですけども、蚊が刺すときに自身の唾液を注入して麻酔をかけるんですよね。その時の唾液に対して人がアレルギー反応を起こして、あのかゆみが現れるということですね。で、そのアレルギー反応が治ってないとかゆみが続くっていうことになります。こんな感じでいかがでしょうか。さて、質問は次回以降もバンバン答えていこうと思います。どうぞ楽しみにしていてください。新規の質問は常に代々募集しておりますので、レイナアットマークアッシュプロダクションjp か SNS の DM までお送りください。お待ちしております。加藤かなものよりお知らせ。愛知県豊橋市には路面電車、通称市電が走っとるだに。珍しいもんで鉄道ファンが写真を撮りに来るじゃんね。最近は夏はビール電車、冬はお電車って言って、電車の中で宴会ができるだに。絶対楽しいで、豊橋にみんなおいでん。さて、今回いかがだったでしょうか。いや、睡眠不足の話が出てきたんですけど、私最近朝型になったんですよね。ずっと夜型って言ってカホちゃんに煽られてたんですけど、私最近すごく早く起きて、7時とか7時半とか8時とかから TikTok で配信したりしてるんですよね。すごいでしょ。なんでそんな睡眠不足が解消されたというか、なんというかがわかんないんですけどね。さて、市川うらら FM83.0MHz、 レイナワールドの博士になりかけのレイディを楽しんでいただけたでしょうか。メインパーソナリティはレイナワールドでした。この放送は加藤かのものの提供でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。